柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、では早速ですが今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはザオーウッディファームプチマンサンオレンジ2018です。
はい、
はい、早速注いでみたいと思います。
お、結構色の濃いめの白ですね。
さすがオレンジワインというだけあって色があれです ね濃いですね、
うん、では乾杯。うん、香りいいですね。
お、
うん、好きなタイプだと思います。
うん、オレンジワインとしても特徴よく出てると思いますし、
うん、
プチマンサンっていうなかなかオレンジ飲む機会なかったんですけど、
うん、
意外と美味しいですね。
そうですね、はい、普通のあの白よりもやっぱりオレンジワインな分ちょっとなんていうんですかね、複雑なこう果実味を感じられるっていうか、
う
ん、
そうですね、う
ん、皮も入ってるんですよね。
はい、
ね、
そうです、そうです。だからここで、うん、ちょっとお詫びと訂正をさせていただきたいんですが、
はい、
前に放送させていただいた8月18日オンエアですね、黄色がでちょっと間違えたことを言ってしまいまして、
うん、
ちょっと訂正をさせていただきます。富永博士に関して山梨大学の教授と言ってしまったんですけど、
はい、
これ正しくはフランスのボルドー大学の博士号を持ちという、
はい
はい、それから8月25日オンエアのニキヒルズワイナリーに関して、余市というふうに、まあ、申し上げたんですけど、ちょっと誤解があると申し訳ないんで、余市郡二木町の、
はいはい
はい、二木町にあるワイナリーということで、ニキヒルズワイナリー、はい、訂正させていただきたいと思います、
はい
はい、
ラジオですからね、正しい情報ということ
で、はい、そうですね。いやでもこのオレンジワインなかなか厚みがあっていいですね。
うん、は
い、
これは山形県の上山市、
はい、
うん、
このプチマンサンという品種最近注目されているようなんですけど、よく見かけますね、うん、最近は
このブドウの品種 100% ですかこれ、
はい、
うん、香りがすごくいいですねこのプチマンサンって。
うん、
うん、
なんですかね、やっぱりオレンジワインとして果皮やの皮ですね、
はい、
そういった種も果汁に漬け込んでるので、
うん、
よりその味わいというか深みが感じられるのかもしれないですね、
うん、なんかオレンジワインっていうとね、なんかスターターですごくさっぱりとした感じの、あまり濃厚じゃないイメージが私はあったんですけど、すっごく味わい深いですね、深みがある感じしますね。
そうですね、
うん、
でこれは結構生産本数が少ないということなんですけど、うん、自分もあんまり見かけたことはないんですよね、
うん、なんかねエチケットも焚き火を囲んだなんか メルヘンチックなエチケットなんですけど、
はい、
うん、このエチケットよりもなんかもっとこう複雑味のあるちょっと大人のワインっぽい感じの味わいがありますね。美味しいですねこれね。
ザオウッディファーム&ワイナリーの、はい、ワインということで、最近ちょっとこちらのワイナリーではたくさんいろんな品種を使われてワインが出てきてますんで、
はい、これにちょっと合わせてみる今日の、
はい、今日合わせるおつまみとしてはドライアプリコットです、
うん、
ちょっと真っ黒で
安ず、ね、
一瞬分かんないですけど、
ちょっと干し柿っぽい黒さになってますけど、
はいはいはい、
アプリコット好きですか？
アプリコット、うん、普通ですか
僕大好きなんですよ。
大好きなんです。
アンズ大好き。
でもすごくアンズっぽくないですか？
うん、あんまりなんか糖化してお砂糖みたいなのつけてない感じで、アンズ本来の甘みがよく出てますね。
うん、
これ合いそうだなオレンジワインに。
これ今まで食べたアプリコットの中で一番美味しいかもしれない。
おお、
うん、すごい美味しいです。
うん、あ、これワインと合いますねすごく。
あ、そうですか、
うんうん
うん、
このプチマンサンとすごく合う。
あ、本当ですね、
うんうん、やっぱりお互いのこのプチマンサン自体がすごいなんかブドウ感というかフレッシュな果実感がすごく出てるので、それとこのアプリコットがなんか調和しますねすごく。
うん、
うん、美味しい。
これプチモンさん 100% ですからね。お父さんやっぱり今日も飲むのが早いです
ね。美味しいって言ってる時の一つの尺度ですよね。僕がおかわりするのはね。いやこれはね本当にあの美味しいですね。あの生産本数少なめとおっしゃってましたけど、意外と手に入らないやつですか。
そんなに入らないと思います、
はい、あんまり見たことないですもんね、エチケットもね。
やっぱりあのワイナリーのホームページとかでこうリリース情報を見てないと、もしかしたら買い逃しちゃうかもしれないですね、はい、それでは飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎裕二と宇多田貴のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇多田貴のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇多田貴です。さて今日私が紹介するグッズはですね、
はい、
ゴルフにちょっと使用するグッズで、
はい、
監督あんまりねゴルフは最近はやられないっていうようなお話だったんですけど、
はい、
ゴルフマーカーなんです。
ゴルフマーカー、
はい、
はい、
あのグリーンの上にね最終的にボールを乗せてカップインさせるっていうゲームが、はい、まあ、ゴルフですけど、あのグリーンの上に乗った時だけ、まあ、原則としてはボールをピックアップして手で取っていいんですよね、で、あの、まあ、泥がついてたら拭いたりしてきちんとボールをあの置き直してラインを合わせて穴に入るように打つんですけども、そのピックアップする時に元の位置が分からなくなるので、ボールの後ろ側に何か印を置いてからピックアップする、はい、その時に使うのがこのゴルフマーカー。
なるほど、
はい、でも今いろんな本当に種類が売ってるんですよ。あのプロ の, あのツアーとか見てても、まあ、プロもちゃんとこうでピッて置いたりするんですけれども、はい、私が使ってるゴルフマーカーが実は薩摩切り子のゴルフマーカーなんです。
え、薩摩切り子をそのまま使用してるんですか。
使用してるんです、そのまま。
へー、それ贅沢ですね。
だいたいあの直径2センチぐらいのマーカーなんですけれども、はい、まあそれのためだけに焼くのって絶対もったいないじゃないですか、
はい、
薩摩切り子ってこんなちっちゃいおちょこだけで3万円とかしちゃうんで、で、あのその商品自体はまあそこまであの高いやつじゃないんですね。で、なんでこんなわざわざあのまあ、ゴルフマーカー、ゴルフやる人には人気なんですけど、はい、そのためだけにわざわざ焼いてカットして、
はい、
で商品にするっていうのはものすごくコストもかかるはずなんで、なんだろうなと思っていろいろその生産者さんに聞いてみたら、あのやっぱりあの陶器とかあのお茶碗なんかもそうなんですけど、作っても 100% 完成品にきれいにできるわけじゃないですよね。失敗するものが中にありますよね。陶器だったら割れたり、やっぱりあの切り子なんかも焼いてみたんだけど色がうまく出なかったとか、あのカットをこう入れていくうちにやっぱりちょっとカットにミスが出て、その出される側としてはちょっとこれは商品として出したくないなっていう失敗作が。
なるほど、そういったあの失敗したものとか、
はい、
あのそういう、まあ、切れっぱしじゃないですけど、
余
った部分とかそういうとこ使ってるってことですね。
そうなんです。結局色がにじみうまく出なかったところはダメだけど、綺麗に出てる部分もあるんですよね、はい、でまあそれをやり方としてはあのなんていうんですか、不完全商品みたいな形で市場に出すこともできるんですけど、そこはやりたくないと、はい、
なるほど、
はい、やっぱりあのクオリティを維持するためにですね、はい、綺麗なとこだけをまた改めてそこをカットして、でそれをゴルフマーカーに使ったりしてるんですよ。
すごいですね、
うん、で、
まあ、有効に使ってる、
有効利用なんですよ、ね、はい、でかつねこれがね、ちょっとすいません今日ね手元に持ってこれなかったんですけど、はい、ちょっと厚みがすごくあって、はい、あるんですね。もちろん切り子ですから、
はい、
カットしてるんですごく厚みがあって、で切り子ってガラスじゃないですか、
はい、
結構キラキラ光るんですよ。
これ持ち歩いてると割れたりしないんですか。
全然もうそんなこんな薄いガラスじゃないので、もうものすごく分厚いガラスですので、
はい、
ワイングラスのこの足なんかよりも全然分厚いですから、
はいはいはい、
であのゴルフってやっぱりあのパッティングするときに本当近いところ時もあれば、もう10メーター以上離れたところからパッとしなきゃいけない時もあるんですよね、はいはい、でカップのとこまで行ってこう後ろから見るんですよ、こう自分のところまで、
はい、
うん、どれぐらいかな、どれぐらい曲がるかな。そうするとちっちゃいやつとか置いちゃうと、あれ俺のマーカーどこだったっけって見えなくなったりするんですけど、
なるほど、はい、
すごいキラキラ光るので、
はい、
すごく遠くからでも視認性が良くて、
ああそうなんですね、うん、
これはねちょっとねおすすめですね。
ちょっと現物見てみたかったですけど、
すみません子供ですね。
そういうちょっと目立つし、なんかいいですね、こだわりがあって、
うん、そう、なんかあのコンセプトもいいですよね、はい、あの商品にならないのをきちんと商品化していくっていうやつもね、
うん
うん、 これねコンセプトも良かったいいですし、まあ、あの綺麗なん で同じの使ってる人がいないから、
はい、
皆さんやっぱりゴルフする人は人と使ってないものを使いたがるんですけど、ね、ぜひ監督もまたゴルフを始めようと思った時には
いいですねこれ、
はいはい、プレゼントしました。
ま
ずはパターぐらいから、ま
あ、人が持ってないというのと、うん、その日本のその伝統品じゃないですか。
そうですね、伝統工芸品だし、
そういうものがそのゴルフという西洋の文化に、うん、なんか融合してるところがいいですね。
あ、それもいいですよね、確かにね、はいはい、うん、
ぜひちょっとやるときは使ってみたいと思います。
ぜひなんかカートでもねオリジナルマーカーなんか作るのも検討していただきたいな。
いいですね、
はい、そしたら僕ゴルフ場でいっぱい宣伝できる。
ありがとうございます。はい、では次に参りましょう。
梶崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、ではここからは私のおすすめアーティストや楽曲を紹介してまいりたいと思います。今日のテーマはカメリアダイヤモンド CM 曲です。
いいですね、こういう切り口は今までなかったですね、は
い、そうなんですよ、ね、あのカメリアダイヤモンドって、まあ、ちょっとあの年代、まあ、自分の年代とかあのそれ以上上の方とかそういう方はすごく懐かしいと思うんですけど、
うん、
カメリアダイヤモンドジュエリー巻きと言いまして、
うん、
会社で言うと株式会社ミキというところなんですが、
はい、
そこがテレビ CM を盛んにやってまして、そこの曲をちょっとスポット当てたいなと
ピックアップしてですね、
はい、
うん、
で今流れてますのがあの中西圭三さんのウーマンということですが、うん、もうやっぱねこの曲を聴くとこう CM 思い出すぐらい、
うん、
はい、でこのカメリアダイヤモンドの CM というのはちょっと変わってまして、普通はあの商品を宣伝するんですけど、
はい、
商品が一切出てこないんですよ。
ほうほうほうほう、そうだったですかね。
はい、カメリアダイヤモンドとかジュエリー巻きとかそういうブランドだけを紹介するんですね。
ああ、そのブランドイメージなんですね、はい、はいはい、
ですからあのハリウッドスターを随分起用してましたし、
うん、
これも自分のよく存じ上げてる方も出てるんですけど、
はい、
例えばあの1980年代ですとダイアン・レインとかですね、
はいはあはあ、
バック・トゥ・ザ・フュージョンに出てるリー・トンプソンとか、
はあ、
もう名だた日本だとあの沢口靖子さんや悪吉久美子さん、
ほうほうほうほう、
岩崎宏美さんなんかも出てますけど、
うーん、
本当にこう名だたる方がこれに出演されてるんですよね。
ちょうどこの80年代90年代ぐらいのですね。
そうですね、
あの本当にあの日本の景気がものすごく良くて、はい、バブル時代と呼ばれたあの頃ですよね。
そうですね、
うん、はい、まあ売れたんでしょうね。
でこの CM で使われた曲はあのカメリア族と言われてですね、通称あの必ず売れると言われた。
あ、CM に起用された方が売れるって意味ですか。
CM に起用された曲ですね。
あ、曲が売れる、
はい、有名な方が大体あの起用されてるんで、その起用された曲が売れるという。
あ、じゃあ事前にあの曲がもうリリースされてたやつをこの CM ソングに使いたいじゃなくて、この CM のために作った歌、
うん、
が多いんですかね。
それが多いと思いますね。
うん、はい、なるほど。
あのちょっと年代的にもまた違いますし、
はい、
このカメリアダイヤモンド1980年から CM が一番古いのは1979年です。
お
からありますので、時代によって多少違うと思うんですけど、なんかこう最先端の、
うん、
なんかおしゃれ感が出てたような気がするんですよね。
まあ、あの当時はもう何もかもがキラキラしてましたよね、
はい、
うん、
でこの中では CM とは呼ばずに、コマーシャルフィルムって呼んでたぐらい、やっぱそう映画とかそういうもののこだわりがあったんだと思います
。なるほど、フィルムね、
はい、
CF なんだ。
はい、まあ、そういった、
はいはい、
なんていうんですかね、カメリアダイヤモンドの CM ソングをちょっと今日はご紹介したいなと思うんですけど、
はい、
まずお送りさせていただきたいのは1992年発売の京子さんで、
はい、
ディスタンシア、この胸の約束です。京子でディスタンシア、この胸の約束お送りしました。
はい、なんか聞くとやっぱりこう蘇りますか。
蘇りますね、まさにその1990年代の、うん、
僕この京子はあんまりあの記憶になかったですね、このカメリア CM とは。
やっぱりこう一番なんですかね、自分がテレビを見た時なのかもしれませんけど、うん、これがすごく印象的ですね。
うん、
だからあの 先ほどのあのカメリアダイヤモンドで使われた曲が売れるって言いましたけど、
はい、
まさに CM で自分はあの CD 買いました、
ね、あ、なるほど、
はい、なんかこうあの当時この CM っていうのはもう結構いろんな局でも流れてたと思うんですね。いわゆるその協賛してる企業が多くて、はい、まあテレ東以外は、うん、深夜が多かったようなイメージですけど、
うん、なるほど、うん、
で何だかジュアイオクチュール巻きとかって、うん、一体何なんだろうこの会社、なんかジュエリーっぽいけどなぐらいにぐらいの印象しかないんですよね。
はいはい、商品の説明がないからね、はい、CM の中では
当時若かったですから、あまりジュエリーとかそういうの買うっていう感覚もないんで、
うん、はい、
なんだろうなんだろうと思って聞いてたんですよね。
うん、
でもあれだけ流れてますんで、
うん、
結構その世代の人はみんな聞いたことあるんじゃないかなと思うんですよね。
そうでしょうね。
でこうなんていうんですかね、アーティストで言っただけでも、
うん、
これ今自分リスト見てるんですけどね、
うん、
すごいんですよね。宇崎竜童さん
とか、はあは
あはあ、高橋真理子さん、
そのカメリア族がね、
はい、宇崎竜童さんもそうですし、アン・ルイスさん、
アン・ルイスもね、
はい、
そうそう、
ロンリー・チャップリンもこれで出たんですね。
あ、そうか、
はい、サーカスもそうですし、矢沢永吉さんもそうですよ。3曲使われてます。
へ
ー、チューブ鈴木雅之さん、ビーズ、はい、久保田利伸さんに、まあ、先ほどの話した中西恵三さん、
うん、
でこの京子や久保瑠璃子さんもそうですし、すごいそうそうたるメンバーが、最後のまあ河原智美さんなんかも、
あ、河原智美のもそうですか、
はい、1997年ですね。
へ
ー、うん、でもう一つ別ブランドでブティックジョイっていうのがあったんですね。カメラダイヤモンドなんですけど、
はいはい、
ブティックジョイという、そちらにもいろんなアーティストが起用されてて、
うん、
まあ、小柳ルミ子さんとか、
はあはあはあ、
沢田研二さんとか、
あ、沢田研二もやってたんですね、はい、この頃にもまだ長
木純一さんとか高橋幸宏さんも
や
ってたり、はい、すごいメンバーですね。
映像も綺麗ですよね。
あ、
そうですね、CM 自体のね、
そうですね、
うん、ちょっと今の日本の CM じゃない雰囲気が、うん、
ハリウッドスターが結構起用されてましたね。
はあ、はあはあ、
まあ、ちょっと懐かしき、
はあ、
昭和というかもう平成に変わってたぐらいですけど、
うんうんうん、
その時代をちょっと思い出していただこうと。
バブリーな時代を日本が元気だった時代を、
そうですね、はい、それではもう一曲お送りしましょう。1996年発売、相川七瀬さんで恋心です。相川七瀬で恋心をお送りしました。今週はカメリアダイヤモンド CM ソングをピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。ザオウッディファームプティマンさんオレンジ2018、いかがでしたでしょうか。
すごく良かったですね。アンズとの相性良かったですし、はい、うん、すごく複雑味のあるオレンジワインで、すごく私は好きです。
そうです、このアンズのアプリコットの、うん、ドライアプリコットですかね、はい、うん、これの相性は本当抜群でした、
ね、
ぜひお試しいただきたいなと思います、
うん、はい、
はい、ザオウッディファームはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。